お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、私たちは自分の肉体や心の弱さを思い知らされ、あるいは自分たちがすることのできることの乏しさを痛感させられながら今の日々を過ごしております。主なる神様、どうぞ私たちを、弱い私たちを憐れみ、助けてください。私たちは今あなたを信じます。私たちは無力ですが、あなたは私たちに主イエス・キリストの復活による新しい命を与えてくださっていることを信じ、感謝を申し上げます。どうぞ私たちが塵と灰に埋もれるようにしてあなたを見上げるとき、いや、あなたを見上げることもできずにうずくまっているとき、どうぞ神様、あなたが私たちを救ってくださり、私たちがあなたにこそ思いも肉体も向けて礼拝を捧げ続けることができますように、私たちを助けてください。主イエスキリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。聖書を朗読いたします。今日はヨハネによる福音書第5章9節の後半から18節までを朗読いたします。今日神様が私たちに語りかけてくださっている神様の御言葉をお聞きください。その日は安息日であった。そこでユダヤ人たちは病気を癒していただいた人に言った。今日は安息日だ。だから床を担ぐことは律法で許されていない。しかしその人は、私を癒してくださった方が床を担いで歩きなさいと言われたのですと答えた。彼らは、お前に床を担いで歩きなさいと言ったのは誰だと尋ねた。しかし病気を癒していただいた人はそれが誰であるか知らなかった。イエスは群衆がそこにいる間に立ち去られたからである。その後イエスは神殿の境内でこの人に出会って言われた。あなたは良くなったのだ。もう罪を犯してはいけない。さもないともっと悪いことが起こるかもしれない。この人は立ち去って自分を癒したのはイエスだとユダヤ人たちに知らせた。そのためにユダヤ人たちはイエスを迫害し始めた。イエスが安息日にこのようなことをしておられたからである。イエスはお答えになった。私の父は今もなお働いておられる。だから私も働くのだ。このためにユダヤ人たちはますますイエスを殺そうと狙うようになった。イエスが安息日を破るだけでなく、神をご自分の父と呼んで、ご自分を神と等しいものとされたからである。21日の木曜日に私たちの教会の役員会であります紹介会議、臨時の会議を行いまして、これからの私たちの教会の礼拝の在り方をどのようにしていこうかということを話し合いました。結論から申し上げると、 31日までは、まあ、現在のような形でこの説教をお届けをするということによって、それぞれ自宅での礼拝を捧げていただく、そのように考えております。6月の7日、6月の第1日曜日からこの礼拝堂での日曜午前中の礼拝を再開することといたしました。段階的にそのようにしていきます。その時にはこのようなインターネットを使って礼拝を中継するということも同時にいたしますので、この場所に来るということに少しでも不安をお持ちの方は、どうぞインターネットを使って礼拝に出席をしていただければと思います。大切なことは神様を礼拝することです。神様を礼拝するために、今こういうさまざまなテクノロジーが開発されているっていう力はありがたく私たちも活用して、何よりも神を礼拝するということを今日も、そして6月以降も変わらずに大切にしていきたいと、そのように願っております。この21日の紹介に臨むまで、私はどのように長老にこれからどうしていこうかっていう私自身の考えを申し上げようかということについて、正直に言ってかなり悩みました。インターネットでいろんな教会の情報を見たりもしました。教会外のいろいろな施設だったりとか、そういう場所がどのようになるのかっていうことについても調べてみました。もしかしたらこれをご覧になっている日曜日、あるいは、ご覧になっている時点ではもう少し状況が良くなっているかもしれませんけれども、木曜日の時点ではそのあたりのことというのはまだよくわからないところも大きかったので、やはりですね、インターネットどこを見ても正解なんていうものは書かれていません。こうしたらいいという指針があるわけではありません。それは考えてみれば当然のことです。私たちは、少なくとも今の日本に生きている私たちにとっては、ほとんど経験をしたことのないことです。私自身にとっては全く初めてのこと、そういう中でこれが正解だという、正解がどこかにあるということ自体が幻想だったと言わざるを得ないのだと思います。私が学生の頃に私に信仰の指導をしてくださった方がこのようなことをおっしゃっていたことがありました。聖書というのは処方箋ではない、羅針盤だ、そのようにおっしゃっていました。処方箋ではなく羅針盤、こういう時には、こういう困ったことがあった時にはこのようにすればいい、ここに答えがあるということを私たちに教えるための処方箋、あるいは別の言葉で言えばマニュアルというふうに言ってもいいのかもしれません。聖書ってそういうものではない、羅針盤だ、羅針盤というふうに言われると、私は海での航海のことをイメージします。羅針盤は北を指します。で、北を羅針盤が指しているということによって、自分たちの船が今どこに向かっているのかということを知り、そして海図を見ながら取るべき進路を適切に取っていく、そのための基準になるのが羅針盤です。聖書は処方箋、あるいはマニュアルのようなもの、こういうふうに困った時にはここを見ればこういう答えが書いてあるというものではなく、私たちに目指すべき場所を教える、そのために北を指し示し続ける羅針盤だと。 まあ、羅針盤は北かどっち向きなのかということを教えるための、まあ、道具でしょうけれども、聖書という羅針盤が私たちに示すのは主イエスキリストです。キリストがここにおられる、キリストはどなたなのか、キリストは今何をしておられるのか、ここに礼拝するべき方がおられる。聖書が私たちに伝えているのはそのことです。ですからやはりこのような時にも私たちにとって今は海のど真ん中で道を見失ってしまうような、まあ、そういう状況言えるかもしれないけれども、しかしそういう中で聖書が私たちに示しているのは礼拝するべき方はここにおられる、この方を礼拝せよというのが聖書の答えであると私はそのように思います。なので私たちにとってどのような時にも何よりも大切なことはキリストを礼拝することであり、キリストを知るということです。私たちがキリストを知り、キリストを礼拝する、まあ、知るというのは知識としてキリストについて知るということではなく、キリストを私たちが愛し、キリストに祈りを捧げる、キリストに賛美を捧げる、そうやってキリストを知ってキリストを礼拝する、それが聖書が私たちに伝えていることです。今日開いているこの聖書の御言葉、ここには一人の男が登場してきています。この人は38年間病気でした。ベトザタという池のほとりにこの人は寝ていました。そこの池にはある言い伝えがあって、時々天使がそこに降りてきて水を動かす、その水に真っ先に入った人はその病気が癒されるという言い伝えがあったので、この人もそのベトザタの池に寝ていた。でもいつも水が動いても自分よりも先に他の人入っちゃう、病気の自分を水まで運んでくれるっていう人は誰もいない、まあ、そんな中で彼はもう人生諦めていた。でそこにイエス様が出会ったんですね。イエス様は彼におっしゃったんです。起き上がりなさい、床を担いで歩きなさい。すると彼はすぐに良くなって床を担いで歩き出しました。その日は安息日だった。安息日というのは一切の仕事をしてはいけないっていう厳しい戒めがありました。料理もしちゃいけない、長い距離歩いちゃいけない、まして荷物を運んではいけない。で彼はイエス様に命じられて床を担いで歩き出した。床って言っても私たちが使っているような大きな抱えなければいけないような布団っていうことではなくて、おそらく粗末なござのようなものだったと思います。わらか何かで編んだ粗末なござのようなものであったと思います。それを担いで小脇にでも抱えて歩いたんでしょうか。すると、すぐに彼のことを見とがめて、安息日自粛警察みたいな人がやってきたんですね。今日は安息日だ、だから床を担いで歩くことは立法で許されていない。その人言いました。私を癒してくださった方が床を担いで歩きなさい、私におっしゃったんです。誰がそんなこと言ったんだ。しかし彼は誰が私のことを癒してくれたのか知りませんでした。癒していただいたけれども彼はイエスのことを知らなかった。答えられませんでした。それでその後イエス様が別の場所、神殿で彼にもう一度出会っておっしゃいました。あなたは良くなったんだ、もう罪を犯してはいけない、 さもないともっと悪いことが起こるかもしれない。するとこの人はすぐに立ち去って、私を癒してくれたのはイエスですと自分のことを叱りつけた人たちに、自粛するようにっていうふうに、安息日は自粛するようにっていうふうに言っていた人たちのところに知らせました。するとユダヤ人たちはイエスを迫害し始めた。まあ、この福音書の中でイエス様が迫害を受け始めたというのはここが最初です。私はずっとこの第5章の前半ですね、まあ、1節から9節前半まで、この人が病気を癒していただいたっていうところまでと、まあ、今日読んでいる9節後半以降のところ、まあ、どうも私は切り離してこれまで読んできたなという気がいたします。まあ、そのことに気づきました。新学校で私に新約聖書神学を教えてくださった先生の中に、松永菊夫先生っていう方がおられるんですけれども、その先生、ヨハネによる福音書がご専門の先生でいらして、今日読んでいるこの箇所についての文章を書いておられるんです。その中で、この人は立ち去って自分を癒したのはイエスだとユダヤ人たちに知らせた、15節に書いてあるけれども、この知らせた、これ実際何を意味していたのか、まあ、この言葉自体は特別な意味があるというような言葉ではなく、まあ、その通りの文字通りの意味なんだけれども、その後にイエスに対する迫害が始まったということを考えても、あるいはこの時の状況ということを考えても、あるいは他のヨハネによる福音書を伝えているところと比較をしても、ここから分かることは、彼がしたことというのは実際にはイエスを密告したっていうのがここで起きていたことだったのではないだろうかというふうに解説をしていました。私はそれを読んで、あっと思ったんです。彼は、まあ、多分普通になりたかったんだと思います。私も普通の人のような暮らしをしたい、そういう私たちにもよくわかります。普通になりたい、まあ、もうベトザタなんかにはいたくないっていうふうに彼は思っていたんだと思います。ここにいるのは人生の負け組ばっかりだ、こんなところは抜け出して私も普通の生活がしたい、でも周りの環境のせいでそうなれない。しかしイエス様が癒してくれた、本当に素晴らしい奇跡が起こったという時に、彼は言われた通りに床を担いで歩き出したんだけれども、まあ、すぐにそういう自分のことを見つけて、私のことを叱りつける人がいたんですね。でもうしょんぼりしちゃった。でそういう時に彼は怖かったんだと思います。また私はまた排除されるかもしれない。そうした時に、あ、私のことを癒してくれたのはイエスだったんだって分かった。それでイエスのことを密告した。この出来事が私たちに伝えていることは、私たちにとって癒されること、あるいは私たちのいろいろな問題が解決されること、そのようなことよりももっと大切なこと、あるいはもっと素晴らしいこと、もっと素晴らしい宝があるというのが、聖書が私たちに今日伝えていることなのではないかというふうに思います。イエス様は彼に神殿で 出会った時におっしゃいました。あなたは良くなったのだ。もう罪を犯してはいけない。さもないともっと悪いことが起こるかもしれない。パッと読むと、まあ、今まで何か悪いことをしたから因果応報でそんな病気になっちゃったんだから、もう同じ目に遭わないようにちゃんと生きなさいっていうふうに言っているようにも読めますけれども、まあ、先ほどの松永先生、そういう意味ではないんじゃないかっていうふうに言っておられた。このヨハネによる福音書が罪っていう言葉をどういう意味で使っているのか。ヨハネは決して倫理道徳にもとる行為、まあ、そのような意味で罪っていう言葉は使っていない。あるいは、まあ、法律を犯すとか、まあ、立法、まあ、戒律ですかね、そういうものを犯すっていう意味でも罪っていう言葉をヨハネは使っていない。じゃあどういう意味か。神様に、あるいは主イエスキリストに背を向けること、そのことを罪と呼んでいるというのです。あなたは良くなったのだ、もう罪を犯してはいけない。さもないともっと悪いことが起こるかもしれない。それは一度主イエスキリストと出会ったならば、このキリストに目を背けてキリストを無視して生きるということはあなたにとって本当に不幸なことだ。それがここで言われていることなのではないかというのです。ああなるほどと思いました。主イエスキリストと出会った、キリストと出会った私がキリストを無視して生きるというのは、まあ、本当に不幸なことだ。もしかしたらこの人は自分が癒していただいたということで、まあ、満足をして、まあ、満足あるいはもうそれ以上のことは求めない、まあ、そのことで全てになってしまって、肝心の主イエスキリストとの出会いを不意にしてしまうということがあったのかもしれません。でもそれは、まあ、せっかく素晴らしい宝を見つけて、宝箱の中に入っている宝物を見つけておいて、宝をそっくりその場に残して宝箱の箱だけを持って帰るようなものであるのかもしれない。本当に大切な、本当に素晴らしい宝をそのままそっくり捨てているようなものであるんではないでしょうか。私たちには癒されるとか、このことが解決される、まあ、そういう私たちが願っていることが叶えられることよりも、もっと大切なこと、あるいはもっと素晴らしいことが私たちには本当はあるんじゃないでしょうか。それが主イエスキリストと出会うということです。5月22日の日付がついている、まあ、海外から来たニュースでこんなのがあったんですけれども、ミャンマーのヤンゴンでキリスト教会の牧師が逮捕されたというニュースです。まあ、凄まじいクラスターを生み出してしまったということから、まあ、そういうことにつながってしまったということなんだそうですけれども、まあ、一つの問題はこの牧師はキリストを信じれば感染しないというふうに、まあ、説教していたそうなんです。キリストを信じれば感染しない。こういう今の私たちの経験しているような出来事に見舞われると、まあ、似たような言葉っていろんなところで 語られることってあると思います。これを信じていれば病気にならないとか、これを信じていればこういう災いは自分たちのところは避けていく。今横須賀で伝道している私 の, あのとてもお世話になった牧師がおられるんですけれども、以前あの海老名教会という日本キリスト教団の教会の牧師をしておられて、その教会の青年が私の進学校の同級生で、そういうつながりもあって私も大変お世話になった先生なんです。でその先生が、今ご紹介した今のミャンマーの牧師の記事を Facebook で紹介しておられたんですね。でそれを見て私はこういう事件があったということを知ったんですけれども、この先生がキリストを信じれば感染しないっていうのは確かに怪しげな、あのいい加減な話だと。正しくはそうじゃない、感染してもキリストを信じるというのが正しいやり方ではないかというふうに指摘をしておられました。感染してもキリストを信じる、私たちにとって今一番大切なことはキリストを信じれば感染しないというような迷信ではなく、たとえ私は病気になったとしてもキリストを信じる、そういう信頼だ。そしてこの先生はさらに続けて、牧師が逮捕されるっていうような事態にまで発展してしまったっていうようなことを書いてあるので、さらに続けて、私たちにとって本当に大切なことっていうのはキリストを礼拝することだ、キリストを礼拝し続けることだということを指摘していました。私たちはどのような形であったとしても神を礼拝し続けること、キリストを礼拝し続けること、そのことは大切なことであって、俺はやめないでいこうと。イエス様はこのあとユダヤ人からの激しい迫害を受け始めて、それだけではなくてユダヤ人たちはますますイエスを殺そうと狙うようになったと言います。もうこの迫害というのは殺意にまですぐに発展していってしまった。どうして殺意にまで発展したのかっていうと、私の父は今もなお働いておられる、だから私も働くのだというふうにイエス様がおっしゃって、イエスが安息日を破るだけではなく、自分たちの決まりを破るだけではなく、神をご自分の父と呼んでご自身を神と等しいものとされたからであるというふうに書かれています。主イエス様がご自分を神と等しいものとしたからこそ彼らはイエスを迫害した。で、イエス様がご自分のことを神様と等しいものとするって一体具体的に言ってどういうことなのかことなんですけれども、最初イエス様は彼に起き上がりなさいっていうふうに言っていました。それがもともとの始まりです。で、この起き上がりなさいっていう言葉は他のところではよく主イエス様が死者の中から復活をする、復活するっていう言葉にそういう訳し方をされて使われていることが多い言葉です。で、さらにヨハネによる福音書の中でこの言葉がどういうふうに使われているのかっていうと、多くはイエス様の口から出てきてここの箇所と同じように誰かを立たせるんですね。単に病気の人が立つことができたとか足が悪かった人が立つことができたっていうだけではなくて、 イエス様がどのようにこの言葉をおっしゃって、その後何が起きたのかということを丁寧に読んでいくと、主イエスキリストが私たちをキリストにある新しい命に生かしてくださった、そのことを言い表している言葉がこの起き上がりなさいという言葉です。主イエスキリストの復活の命に私たちを預からせてくださる、そういう福音宣言の言葉としてこの起き上がりなさいという言葉が語られている。それはまさにイエス様安息日を破ったというふうに言われているけれども、まさに安息日に一番ふさわしい言葉というのはこの起き上がりなさいという言葉です。安息日、それは私たちが神を礼拝する日です。神を礼拝する日に神が私たちに語ってくださっているのは、主イエスキリストが神として私たちに宣言してくださっている福音は起き上がりなさい、つまり私たちを主イエスキリストにある新しい命に生かしてくださるという宣言、それが私たちに語りかけられている安息日の福音です。神様が、失礼しました、主イエスキリストがご自分を父と神と等しいものと呼んでおられる、それは私たちに命の福音を語り継げるものとして私たちの前に立っていてくださるということです。だからこそ私たちはこのお方を礼拝するのです。安息日に、神様は私たちに命を与えるために今日も働いていてくださいます。今回のコロナの出来事は私たちの本当に無力であることを厳しく私たちに自覚をさせる出来事です。たくさんの医療に従事される方が今も仕えてくださっています。その方たちのために私たちに何ができるのか、感謝をすること、あるいは この病気を広めてしまうようなことがないようにという行動、そういう振る舞いをすること、それぐらいしか私たちにはできることってもしかしたらないのかもしれません。あるいは経済的な打撃が本当にたくさんのところに出てきて痛みを負っているたくさんの人がいます。そういう方たちを前にしたとき、私たちは本当に無力です。2011年のあの震災のとき、本当に大きな痛みをたくさんの人たちが負いました。でもたくさんのボランティアの人をはじめとしていろんな人が頑張ったと思うんですね。でも今回私たち何にどう頑張ったらいいのかということさえもよく分かりません。途方に暮れてしまいます。私たちは無力です。私たちはその無力さをきっとごまかしてはいけないのだと思います。これ信じたら病気になりませんっていうのも無力さのごまかしであるのだと思います。でもその無力さは ごまかしちゃいけないんじゃないでしょうか。私たちは無力だけれども、でも神は今日も生きて働いてくださっているということを、私たちはそのことを信じます。今本当にご自分を犠牲にして仕えていてくださるお医者さんや看護師さんたち、彼らのために私たちは本当に真剣になって祈る。神がその方たちのことも守ってくださるように祈るということも大切なことなんだと思います。社会のいろんな不安のために、あるいは実際的な打撃のために痛みを被っている方たちのために、神が働いてくださっていることを信じ祈る。あるいは実際に痛んでいる人と出会った時に、私たちは本当に無力で何もできないかもしれないけれども、しかしその自分の無力をごまかしてしまうことなく、無力なものとして傍らに居続ける。大人も子供も今傷んでいます。みんなが傷んでいます。私たちも傷んでいます。どうしていいのか、本当に途方に暮れるような思いになります。神様が働いてくださるっていう時に、何か奇跡的なことっていうのは、それは神様なので起こらないというふうには言えないですけれども、しかし奇跡的な何かが起こるかどうか、そのことが神が働いてくださっているっていうことの印ではないと思うんですね。私たちの目にはもう本当に分からないことばっかりですけれども、どうしてこんなことがあるのかということは私たちには分からないけれども、しかしそれでもなお私たちは神を礼拝し続ける。誰よりも私たちのためにご自分を犠牲にし、私たちのために痛みを負って私たちと共にいてくださる主イエスキリストを私たちは礼拝します。私たちのために死者の中からキリストを復活させて、私たちに私たちの命を超えた宝を与えてくださったキリストを私たちは礼拝します。私たちは主イエスキリストの前に今日も膝をかがめて、このお方を信頼し、このお方を礼拝をして、それがこの世界にとっても大きな意味があることを信じて、キリストの前に今日膝をかがめて、この方に祈りを捧げます。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、今私たちはあなたを信じます。どうか信仰のない私たちをお助けください。痛み、悲しみ、悩む私たちをどうぞあなたが憐れんでくださり、私たちを助けてください。主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。